中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回に引き続きですね、一般社団法人ククルから代表の鈴木さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はですね、いわゆるバリアフリーツーリズムで、というなんて言うんでしょうね、旅行の障害を抱えた方々の旅行をどうサポートするか、あるいはその家族をね、どうサポートするかっていうことをやってきたこの10年間のお話を聞いて、非常に資産に富んだ、なんて言うんでしょうね、これはまあ人権なんだなっていう話を前回し忘れたんですけど、そういうお話なんだなと思って感銘を受けました。さて、今度は新しいチャレンジのお話をお聞きしたいなと思っているのですが、もうニュースにリリース出ていますよね、これね。はい、7月、2019年、今年の7月にですね、那覇市のマージの方にククルプラスという、まあ、施設ができます。で、このチャレンジを始めた今度は鈴木さんにですね、お話聞こうと思います。はい、果たしてこのククルプラスっていうのはまずどういう施設なんですか。はい、一言で言える施設なんでしょうか。
一言で言うと
言うと、
医療的ケアが必要な子どもと家族を支援するため の、地域連携ハブ拠点みたいな感じなんですね。
地域連携ハブ拠点。
はい。孤立しがちな、この重い障害を持っている親御さん本人と家族が、地域と交われるようになるための、まあ、施設というか、場所ですかね。
地域とっていうところは一つのキーワードになっているんですね。
そうですね。はい。
はい。まず、対象として、重たい障害を持ってるお子さん。お子さんかな、はい、お子さんですか。
そうですね。はい、基本的には人工呼吸器を装着しているお子さんで、問題点がいくつかありまして、今私たちは訪問看護とか、訪問介護の事業をやっている、はい、小児専門のそういう事業をやっているんですけれども、その中で、やっぱりこの重度、特に呼吸器をつけているお子さんたちのケアが圧倒的に不足しているというのを、肌身に感じていて。
なるほど。ここがじゃあ、気づいた課題ですね。
そうですね。で、その子たちの、支援をするために、やはりお預かりができる、お泊まりができる、あとはその、沖縄県は急性期の病院しかないので、本当は、例えば人工呼吸器をつけて帰るときには、お母さんが、とかお父さん、家族が、もう自信を持って、お家に帰れる、そういうのをちゃんと、お子さんの障害も受容して、ちゃんとできるって自信を持ったりとか、その未熟児で生まれて、NICU っていうところに入っている、そこからお家帰るときも、この子をお家で頑張って見れるって、みんな思えて帰れたら一番いいことだと思うんです。
確かに。
本来は、そういう慢性期病院っていうか、後方病院っていうんですけど、急性期病院の次に行く病院があって、そこで訓練をしたり、受け止めたりしながら、時間をかけて在宅に向かうっていうのが、一番いい流れだと思うんですけれども、沖縄県はこの後方病院がなくて、突然というか、すごい短時間の間に、ポトンとお家に帰されてしまう。
ご家族は、ある種、もしこれが初めてのケースだったら、非常に自分のスキルとか、不安を抱えたままお家に戻らないといけない、だから病院とお家の間の距離があるわけですね。そこにやっぱり訓練をしたり、もうちょっと あの別な支援を受けながらあの途中を過ごす場所がない、
う
ん、
そうですね、
なるほど、はい、そこが課題としてあったわけですね、
はい、でそこは小児科病棟って大体子供は入れないんですよ、
うんうん、
そう兄弟がいると病室にも入れない、
は
い、
おうおうおう、
ずっとか分離されなきゃいけないっていうこともあって、うんうん、親御さんはやっぱり早く帰りたいっていう気持ちが強いから、うんうん、ただ突然ね帰ってもやっぱ不安だけ残ってしまって、
ね、
何かあったらどうしようとかっていうのがあるので、はい、私たちは今回本当に非常に珍しい、全国でも珍しいんですけど、うん、単位移行病室っていうのを作っていまして、はい、個室なんですけど、うん、家具家電付きの、うん、まあ、ワンルームマンションみたいな感じで、うん、畳もあって、要はご家族誰でも24時間出入りができる、はい、要はお父さんも仕事終わったらここに帰ってきて、うん、一緒に、うん、あの生活の疑似体験をするっていうんですかね。
なるほどね。
日常生活の、うん。なので部屋に入ったら、まあもうそのおうち家族の生活が待っている。うん、でも万が一何か心配なことがあれば、うん、24時間看護師がいますよっていう形の病室を作っていますので。
うん、おすごい。
はい。それに対して、はい、まあ一つ課題を。
なるほど、
はい。
今おっしゃってたように、逆に兄弟の方も出入りしてもいいってことなんですね。
はい、そうですね。
そうか、
うん、
じゃあそこで訓練を積んで、
はい、
少し自信をつけてからご自宅に戻ることができる、うん、ということだ、
はいうんはいはい、
なるほど。じゃあここは場合によっては数週間とかいる感じなんですか。
そうですね、数週間とか、まあ、そのお母さんたちが、うん、大丈夫って思えるまで、うん、入れるかなと。でただまあ入院扱いなので、
はい、
やっぱ3ヶ月ぐらいが限度かなとは思うんですけれども、はいですね。
なるほどね。
はい、
そうか、そんな隙間が、うん、隙間というかそこに気づいたってことが分かるんですけど、これはかなりハイコストなサービスに思えるんですけど、何か保険とか、うん
はい、
どういうものの制度も使えるものなんですか。
そうですね、医療保険で適用できますので、う
ん、あすごい、
はい、うん、ただ内地とかでは、うん、やっぱり在宅までの帰る訓練の期間って結構長いんですよ。1ヶ月とか2ヶ月ぐらいかけて、うん、やっぱり徐々にっていうんですかね、うん、慣れていくっていうことを。
そうか、むしろ沖縄のこれ課題であった部分もあると
だと思います、うん、で沖縄はあの入院してる間ずっとお母さん付き添いしなきゃいけないっていうのがあって、うん、東京とかはあの、はい、お母さん付き添いしなくても大丈夫、
うん、
むしろしないっていう感じなんですね。なので通常は公立病院がそういうのになっていて、うん、まあ、退院した後も、
はい、
うん、お母さんが大変になったら入院させて、
うん、
まあ、それレスパイト入院、休養するための入院っていうんですけど、
うん、
そういうふうに病院に入って2週間とか、
はい、
お母さんがお休みしてまた元気を取り戻して、うん、あのケアするっていうようなシステムを取ってたりするんですけど、はい、やっぱ沖縄はそれがない、もう24時間病院にいたら付き添い、
うん、
お家に帰っても24時間付き添い、まあ、そういうこともあるので、そのためにそのショートステイの病室っていう4名の大部屋なんですけれども、うん、それも作っていて、
うん、
退院した後も後のフォローを、まあ、ここでもできるという。
なるほど ね、
ですね、はい、
ここは納得したというか、そうなんですけど、あの少し疑問として、どういう背景の中でこの部分が制度的に本来ある制度、あるいはあるサービスなのに沖縄ではないのか、あるいは遅れてるのかっていうのは、どうこの背景っていうのは何か、
多分医療保険では、
うん、
上は付き添いはしなくていいんです、
うん、
設置上、
はい、
多分沖縄県もそうです、
うん、
ただ、うん、沖縄県は急性期病院で忙しいとか、
はい、うん、
そういうことがあるんだと思います。
なるほどね。あ、じゃあそれは病院側の事情もあって、
そうですね、
これが、まあ、ある種慣習になっている。
そうです、うん、なのでお母さんたちは付き添いしたくないけれども、
はい、
付き添いさせてくださいって署名を書かなきゃいけないんです。
あら、いわゆるあれですね、よく言うい
い、
あの強制的な自己決定権があるように見せかけて自己決定権を、あの圧力をかけられてるという、そういう自己決定をさせられてるということなんですね。
そうですね。なのでまあ、そこは病院のね体制がした仕方ないのかもしれないんですけれども、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうか、
はい、なので沖縄でこう重度の方を 見ているお母さんたちっていうのは、うん、まあ、呼吸器つけてる方だったら、はい、大体その夜中も関係なく、うん、2時間とか1時間おきに、うん、この喉から痰を取らなきゃいけないですね。そういうのが24時間ずっと続くんですよ。うん、と、まあ、あの寝れない、その断続的にしか寝れないんですけど、うんうんうん、なかなかそこを理解してもらえない、
ずっと仮眠取ってるような状態、
そうなんです、そうなんです、ね、で、それがどんな、だけど親は可愛い子供のためだから、うんうん、
やりますわね、
辛いとは思わないんですね、うんうん、この子のためにやってるから、うんうん、はい、だけどそれがずっと続くとおかしいことになっちゃう、麻痺したり思考力も変わってくるし、うん、のめり込んだりしちゃうし、うん、ね、世間も見方も狭くなったりとかしちゃうので、うん、やっぱり健全なというか、うん、普通の子育てと同じレベルぐらいの休息度だったり、うん、睡眠度だったりっていうのはする権利がね、それこそあると思うんですが、うん、なるほどね、それをやってくれるところが今沖縄県にはほぼないという か、
うん、そうか、
本当に限られた数しかないんですね、うんうん、やってくれるのが。
中村さんね、この問題って、はい、親の権利と子どもの権利両方がの問題があるなと思って、
う
ん、
そうですね、
この要は親の権利として先ほど言ったような、うん、旧、いわゆる、まあまあこれ憲法25条の問題ですね、あのやっぱりちゃんとした人権として必要最低限度の生活がまあ担保されていないという状況と、子どもからするとやっぱりそこも安全に正しいサービスを受けながら自分の、あの、なんだろう、身の安全と自由を享受するっていう権利、両方に対して抵触してるっていう感じがありますよね。子ども側もね、あの、そういうところではね、親は医療従事者じゃないわけですから。
そうなんです、そうなんです。うん、
だ両方に定着をしているというところで、うん、
はい、
これはだから勝ち取っていかないといけない、はい、あの部分なんでしょうね。
そうですね。
そうか、うん。
だから本当は県とか公的なところがそこは保障するべきものなので、うんうん、本当はそういうところがやるべきだと私も思うんですけど、
なるほどね、はい、
ただこれは多分簡単にできることではないというか、はい、
うん、
人材もそれなりにスキルの高い人じゃないとできないので、うん、多分人が集められないとか、うん、あともう一つは儲からないというか、
儲からない、あの今の制度上儲からない、儲
からないので、うん、みんな誰もやらないっていうことですね、うんうん、なので今内地の方では、うん、この差額分、
はい、
あの本来入院扱いで取ればこれぐらいもらえるのに、うん、制度でその子を一泊させると、
はい、
まあ、差額が1万7千ぐらい今出ているということで、うん、この1万7千の差をなんとか埋めて、うん、こういう最重度の子どもたちの、
はい、
こうお泊まりの制度をなんとかしようっていう運動をやっているところではあるんですけれども、うん、
なるほどね、
まだ沖縄県はそこすらも行ってないというか、
その
場所すらもないっていうことで、うん、なのでもう私たちはその在宅っていうか訪問系の仕事ね、うん、支援をさせていただいている中で、うんうん、もう本当に危機的な状況に何度も出会っていて、
うんうん、
もうこれ以上ダメだったら、はい、もう私が家で預けるしか道はないな、うん、くらいなことを思うことがしょっちゅうあって、
うん、
まあそれはまあたまたまそこは回避できてはいるんですけれども、うん、それでも私たちスタッフは病院に行って、ずっとお母さんの代わりで、お母さんもチェンジして無償でというかボランティアで病院に付き添ってたりとか、そういうことを今までも何度もしていて、まあそうじゃなくて、やっぱり子供が安全にあの預かれるところとか、あのそういうふうに子供は子供の世界というか、子供たちと遊べる同じ子供たちと触れ合うとか、そういうことをやりたいなと思って、で、うん、はい、このククルプラスではそういうふうなことを取り入れてます。
ね、そうか、一応だから最終的なゴールはこれはまあ制度化をして子ども親の権利保障をしていくべきだというところに、
はい、
うん、まあここの後ろには多分日本人の家族観とか、うん、みたいなところがある種、
う
ん、はい、悪い意味で邪魔をしてしまっているってことですね。これ人権照らし合わせとどっちにも人権違反だろうという話だと、
はい、
うん、大変だ。で、ま、だからそうあるべきっていうところは見てるけど、まずはじゃあやってみせないといけないから ロールモデルが必要っていう話ですよね、
は
い、
そうですねもうやるしかない、誰もやってくれないのに、
はい、
県に文句言ってるだけじゃ、うん、もう何ともならないので、
マジ
もうならやるしかないよねっていう、
マジ確か那覇の端っこでありますが、那覇市のね、うん、
那覇市です、
はい、端っこでありますがっていうのは差別発言です。
まあ、ハエバル町との境界に近いところですね。
はい、でね、こんな那覇市のこれから人の住むね一等地ですよ。はい、でお隣に、南部医療、
はい、
子ども医療センターがあるってことですね。そこがもうほぼ見えるところというところでいくと、病院との連携っていうのはじゃ比較的見えやすいというところなんですね。
はい、
関係はうまくいってますか。
はい。
はい、
ちょっと気になったんですけど、うん、この地域とのつながりの部分で、うん、まあ、はい、その集えるっていうところもこの施設、まあ、魅力なのかなとも思うんで、
はい、そうですね、
そうね、この地域との連携ってところを聞かないと、
なので私たちそのプラスっていう意味は、
はい、
ククールが今やってる事業にプラスして新しい事業っていうのもありますし、う
ん
う
ん、
家族と地域をつなぐとか、うんうん、病院とお家をつなぐとか、そういう意味でのプラスっていうのも意味でつけてるんですけれども、うんうんうん、こういうお子さん、こういうって言い方変ですけど、このような障害のお子さんたちだけをね、うん、預かるっていうのだと、地域とは言えないので、うん、なので1階をフリースペースにしていて、
はい、
まあ、いろんな人がここで集える。
うん、
で、まあ、私たちのビジョンとしては、どんな人でも、その人らしい生活とか、
はい、
場所を構築するっていうのが、うん、ビジョンとして持っているので、うん、1階ではそのこういう障害のあるお子さんたちのように、はい、社会と少し孤立しがちな方々、
うん、
例えば何でしょうね、出生してきた人たちとか、うん、外国の方とか、
うんうんうん、
まあ、そういう孤立しがちな方々もここでは集えるとか、
はい、なるほど、
そういう場所を目指しています。
うん、まあ、強制ですね、
はい、まあ、そうです
ね、強制の場所をイメージしたレイアウト
そうで、ん、す、う
ん、なってると、
はい、
すごい楽しみ、
はい、
うん、そうか、で地域の人に例えば声をかけて来てもらう、はい、まあ、コミュニティスペースがあるとそういう場ってね、
はい、
人気も出るかもしれないんですけど、
う
ん、
ですね、
何してもらえると、どういう参画してもらえるといいのかな。
そうですね、うん、なんか私この場所を使って、
はい、
母親たちって趣味がないんですよ、うん、私もそうだったんですけど、要は子どもの子育てとか介護が趣味になっちゃって、
うん、これ自体がある種の自分の居場所になっちゃってる、
そうですそうです、だから共依存になっちゃうと思うんですけど、うんうんうんうん、なのでお母さんたち自身が何か趣味を持つとか楽しみを知ってもらいたいので、うんうん、なんかサークルみたいの、
うん、
ここで開けたらいいなとか、
うんうんうん、
あとは働く場をね一緒にシェアしたりとか、
はい、
そういう、まあ、それを地域の方たちと一緒にやったりとか、うん、なんか公民館の別館みたいな、
うん、
そういうこの場所を使ってもらえるようになったら、うん、すごくいいなと思ったりしています、
はい、うん、そこでその、うん、ケアの必要な子どもとの接点とかっていうの も,、はい、うん、もうなかなかちょっとヒリヒリするというか、
うんうん、
デリケートな部分だと思いますが、はい、そういう場にもなるといいですね。
そうですね、変にこの遠慮されると、
うん、そうだね、
私たち親の立場から言うと、うんうんうん、なんか嫌なので、
うんうん、
そこは何の関係もなくというか、うん、逆に突っ込んでくれた方が、
うん、
とか聞いてくれる方が安心する、あ、この人はちゃんと見てくれるんだとか思うので、うん、
はい、
なので、まあ、子どもたちも2階が場所に居場所にはなってるんですけど、はい、
うん、
日中は1階に降りてきたり、
うん、
夕方は地域の子どもたちの居場所にもなってほしいなと思ってるんで、その夕方の時間は下に降りてきて地域の子どもたちにも一緒に遊んでもらえるような、うん、場にしたいなと思ったり、
すごいいいですね、
まあ、いろんな、
うん、
なんでしょうかね、子供たちも小さなうちから、うん、いろんな人との、ね、出会いとか、
うん、
知るってことがすごく大事だと思うので、うんうんうんうん、やっぱ子供のうちじゃないですか、こういうのって
本当ですね、
出会いとか、うん、なのでそういう場にもなってほしいと思ってるし、
うん、
はい、 いろんなことをしたいと思ってます。
すごい多機能ですよ。まさしく前段おっしゃってたハブって言ってたのは、そこは意識された言葉なんですね。
はい、そうなんです。はい、
はあ、それで、ここは、土地を借りて、
はい、
そこに建物を建てているということですよね。
は
い、
そうですね。
なんか日本財団の助成金も使っているっていうところで、はい、じゃあ、
日本財団の子どもの、難病の子どもの支援プログラムというのがあって、その全国に30箇所こういう拠点を作りますっていう中の一つに選んでいただいて、
そうかそうか、そのメニューにかなったっていう場所になったわけですね。素晴らしい。とはいえ経営大変そうだけど、ニーズはすごいありそうですね。使いたいと、
は
い、
ニーズは非常にあるんですけれども、やはりこの体制的に、昼間、例えば寝てる時はまだ雪として、日中ですね、こういう最重度のお子さん見るためには、ほぼマンツーマンで見ないと、ちょっと危ないこともあるんですね。そうするとこのサービス、障害福祉サービスとかで使う、制度の人件費の割ではもうとてもじゃないですけど、
なるほどね、やっぱ差額発生しちゃうっていう話ですね。
全く足りないんですね。で、あとその退院支援のところとかをやりたくても、これは制度の中にないので、やっぱりすごくこういう大事なところとかやりたいことって制度が全くないので、全て持ち出しにならざるを得ない
です。なるほどね。一部制度は使えるけど、明らかにそこのスペックが違うから差額出てしまいますよねっていう。
そうなんです。
だからそこがちょっと経営の勘どころになっちゃってるね。
はい、そうですね。
いや、大変。
はい、
それをどうやってね、賄っていくかっていうことですよね。
はい、それで、そうか。そうですね。できるだけ多くの方に、この施設、皆さんで使っていただきながら、ここで、サポーターになっていただきたいなと思っていて、様々なその寄付のプログラムですとか、例えばチャリボンって言って、古本が寄付に変わるシステムもありますし、携帯電話の、料金から毎月100円ずつ寄付を落としてもらうようなものもありますし、それ以外にも、物品の購入とかで、アマゾンのウィッシュリストをくくるで出しているので、そのウィッシュリストに参加していただいたりですとか、あとは企業の方です。企業の方で、例えばもうホテルとかで古いくなったタオルとか、タオル類とかですね、そういうのを、受け取ったりとかですね。そんなのが、広がってもらえると嬉しいなと。
ロールモデルを実証するためにはやっぱり市民のお金も必要だっていうことですよね。最後はしっかり制度になってほしいけれども、そこはちょっと市民で支える時間も必要だと、
そうですね、
ここは応援しないとねってことですね。
やっぱこういう施設ができて、こういうサービスってやっぱり必要だよねって、その見えるっていうのはすごく大事ですよね。
そうすると行政側も勇気を持ってね、制度にしていこうと思うので、この間どうやって市民とか企業が支えられるかっていう話と、もうちょっとね、あとは寄付のバリエーションを、アイデアを出していかないといけないところなのかもしれない。そうか、もう面白かった。これもお時間でございます、残念ながら。鈴木さん、じゃあまたね、少し中間報告にオープンした後ですね、来て泣きながらでもかも、うまくいってるかもしれないけど、来ていただければなと思います。これ中村さんも一回出てもらいましょうね。
そうですね、
ということで、カフェもあるようでございますんで、ご利用ください。7月からオープンということで
予定です。
楽しみにしております。一般社団法人ククルから鈴木さん来て2週にわたってご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。